私数え切れないって言われるその一つ一つに対して主はその数を調べて数を引き出しおのおの名をもって呼ばれるって星の数ほどっていう言い方しかできない私人間であっても神様はその一つ一つを全部ご存知でそれぞれの名を呼んでっていうふうに書いてあるすごいことだなぁと思いますね。イエスはご自分のことを私は羊飼いようなものだとおっしゃいました。良い羊飼いとそうでない羊飼いとかいる。良い羊飼いっていうのはそれぞれの羊の名を呼んで引き出す、それぞれの名を呼んで引き出すというふうにイエス様がおっしゃいました。一人一人を大切に、一人一人をいわゆるジッパー人からげでっていうふうなことではなくて、みんな違う、みんな違う、その一人一人をイエス様はご存知で、そしてその一人一人を愛しておられるということ、そういう意味での羊飼いのようなものだというふうにイエス様がおっしゃいました。こんな話を皆さんご存知だと思いますけど、関東大震災ですよね。で、前11年には、3月11日にあのような東日本大震災ということが起こりましたけども、そのと以前のところではもちろん淡路こっち関西の方 の大震もあったわけですけども、ずっと前には関東大震災というのが起こった。でその時に一つのいろんなこうエピソードがあるんですけども、刑務所もう崩れて、そしてそこから脱走していくというふうな、そういう心配も起こった。で小菅の刑務所っていう、これは戦犯たちもそこにこう誘致されたりしたような場所でもありますけども、そこのその当時はもうみんな懲役10年以上の無期または死刑というふうな重い、重罪人が入ってた刑務所というふうに言われています。でそれが地震で、そして岩井であちらこちら壊れて、うわーこの人たちはここから脱走したら一体どうなるだろうかというような、そういうことであったんですけれども、一人もそうかの脱走者は出なかったということが世界のニュースに、その当時の世界のニュースになったっていうぐらい。どうしてかというと、その当時の所長であった人が有馬四郎助という方なんですけども、この人がクリスチャン でそのクリスチャンになる前はですね、クリスチャンになる前は鬼の有馬って言われるぐらい本当に恐れられた厳しい所長として知られていた。ですけどもこの方がその刑務所にやってくる教会士、牧師さんと出会うことによって聖書を学んで、そしてイエス様の愛を知ってから、それこそ本当に変わってですね、鬼の有馬で、昔の言い方ですと今度は仏の有馬イエス様を信じたり仏じゃないと思うんですけど、まあそんな風にまるでもう変わってしまったという風なことで、そしてこの方はですね、知ったことは神、イエス様は、神様はみんな一人一人を愛していてくれる、そして一人一人をいっぱい人からげではなくって愛しておられるんだということ、私のようなものを神様が愛しておられるように、ここで犯罪を犯して、そしてこの中にその収監されているこの一人一人であっても、一人一人やっぱりこれも神様の愛の対象、この人たちのためにもイエス様は十字架の上で死なれたんだということを考えたときに、普通今でもそうかどうか分かりませんけども、囚人は番号で呼ばれるんですね。でもこの 有馬さんは番号ではなくて一人一人名前で呼んだ。かつてこんなことはない、一人一人を名前で呼んで、そして賛をつけた、ね、囚人に対して何番っていうふうなことで、みんなもうそれで言うことを聞くというふうなことだったわけですよ。誰だって言われても、それでも名前呼ばれたら番号で呼ばれるよりはまだマシだっていう、それなのに誰々さん誰々さんって言って名前呼んで、銀行行っても誰々さんって言うんで、ね、病院でも誰々さんって言いますよね。それはみんなお客さんだったり患者さんだったりするわけですけども、この刑務所の中でこの有馬さんは一人一人を名前呼んでさん付けにして、その時初めて自分が一人の人格として人間として認められた、認めてくれているということを囚人たちは知ったっていう。でその地震が起きて、そして刑務所があちこちガタガタ壊れて、いくらでも逃げようと思えば逃げることができたのに、みんなが口々に、あの有馬所長の顔に泥塗るなよ、有馬所長の顔に泥塗るなよ、有馬所長を裏切っちゃいけないよってみんなで言い合って、誰一人そこから脱走することなく、ちゃんと後で数えたら一人も来れなくそこにいたということが、こんなことはありえないということで当時の世界のニュースになったというふうに言われるぐらいですね。人間は一人一人が大切にされて、そして名を呼んでもらうということは、本当に一人一人が認められているということを表す。聖書を言いますならば、私の目にはあなたは高価で尊い。新改訳聖書はそういうふうに書いてありますよね。先ほど先生がご紹介くださいましたが、私が動く師の子供を信道、道を述べスタイルっていう、に名付けられて、大きくなった私もお父さんのように、道を述べスタイル伝道者になりたいっていう気持ちがどこかにあった。戦争中皆から馬鹿にされて、スパイだとかですね、国民とか国賊とかと言われて、私が道を歩いていると、ヤーソーを信ずる、昔キリスト教とヤーソーって言ったんですね、ヤーソーを信ずる馬鹿者はみんなくったばれとか言ってですね、歩いていると石投げられたりよくしました。みんなからスパイの子とかって言われたりしてですね、でもうちに帰っていて、母にもうこんなに石投げられていないのかって目とかいていろいろ言うと、イエスも何ておっしゃった、私のために恥ずかしい目に遭わされたり辛い目に遭わされたら天で報いは大きい、喜びなさいってイエスもおっしゃってるよ、だからそうやっていじめられたら報いが増える、それだけ努力が増えるのよ言ったんですね。で私も単純でしたから、今日もご褒美が増えちゃったなんて言ってたんですね。で、ある時に作文書かされたっていう、私の希望っていう題で作文を書けって言われたんです。私も大きくなったら、お父さんのように悪魔に目覚まれて、牢獄にぶち込まれるような立派な伝道者になりたいって書いたんですよ。大分学校の先生びっくりしちゃって、いやーし、牢獄を志願するやつもいるよとか言ってね。だけどみんなに言ったんですよ。みんな、うちは仏教だとか何とかってあるかもしれないけど、誰か村上のようにそのことのためだったら牢獄にぶち込まれてもって言えるような人がいるかってみんな言って、誰だろう、これはこの人の信じている神は違う、これから村上をバカにするのはやめろってこう先生が言った。それからみんなが急に態度が変わって、お前本当に偉いんだなって思って言ってですね、まあそういうような時もあったんですけれど、教会が閉鎖させられて、そしてそういう教会生活もできなくなってしまったような、そういうこともあったと思いますが、中学2年というのはちょうどこう反抗期でもあったでしょうかね。で、なんか 困った時には神様って言えばいいんですけど、いつも神様が生きて見てらっしゃるとか不便で都合悪いなって思う。試験なんかでこう